ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、フリー DV 最新情報ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
6月の末ですけれどもね、はい、ドイツで欧州最大のハムフェア、ハムレディオが開催されていますということで、
はい、
ドイツのフリドリヒハーデン、
スーパーハーデンですね、うん、
6月27日から29日ということでね、3日間、うん、すごいですね、
うん、
日本からも結構一人に言ってるはずな
んですね。言ってると思うんですよね、うん、はい、まだそこで新製品の話題がいっぱい出てるとは思うんですけど、
そうですね、
はい
はい、それも楽しみですね、
はい、はい、
それとね、このところ HF のコンディションがね、なんかあんまり良くないということで、
はい、
まあサンスポットも下がったり上がったりでね、
ね、太陽さんもご機嫌斜めで、
X
フェアとか、うん、この間出てましたね、う
ん、この前ね、6月20日なんですけど、これ、まあ、また X フォの時に話しますけれどもね、
はい、
朝からね、フレア・デリンジャー現象、これはニクトのからのね、はいはい、フレア情報から出てたんですけどもね、全然 HF 壊滅的でした。
壊滅的でしたか。
うん、
あらら、
そういう感じですね。
そんな時の体験運用は大変ですね。
そうなんですよ、
はい、
相手がいないからね。
そうです
ね、うん、
で今日収録日見たんですけどね、サンスポット80ですよね、
80、うん、
A インデックス6ぐらいですね。これはまあちょっとだいぶ落ち着いたかなという感じはしますけども、うん、はいはい、ここ数日、14メガ、18メガ、21メガ、28メガ、静かですね。
ダメですか。
良くないですね。
という中でもね、UV というか VHF 結構、6メーター、2メーターがね、
いいですね。
なぜか、HF 裏腹に。
e スポー結構出てましたね。
そうですよね。
うん、
まあ、私なんででもね、2メーターと6メーターでね、台湾、中国と QS をできてるんですよ、
うん、
これはすごいことです、私にとって
だから e スポが出てるけど F 層がダメだっていうことなんですよね、う
ん、そんな感じですね、
うん、HFW ね、e スポが出てそれのマルチホップがあったりして結構飛んでるのかなっていう感じはしますけど、うん、
しますね、
うん、
まあ今日は最近なんか6メーターでアメリカ方面がちょっとオープンしてるみたいで、
今日あたりはそうですね、ビッグガンの方、W の、読んでる方いらっしゃいましたね。
いらっしゃいましたよね、うん、こっちは全然見えないんですけど、
いや私も6メーター2メーターでね、まあ、台湾と中国なんですけどね、
はい、
急走してて考えたらビッグガンの人がヨーロッパ手を取るなと思ってね、羨ましいと思います。
そうですね、この間2メーターで噂あら呼んでる方いらっしゃいましたね。
地では見えた見えた、急走できませんでしたけどね。
あ、見えたんですか。
うん、見えたような気がします。
あ、
うん、1回見えただけでも、まあ、よくあることでね、ちょっと良くなったらすぐしぼんでしまうというやつだと思いますけどもね、
はいはい、
うん、見えましたわ、そういえば。
だから2メーターと6メーターなんかすごくいいんですよね。
そうなんですよ、
うん、まあ、ちょっと楽しみましょう、そっちはね。
はい、ということですよね。
はい
はい、ということでね、今日の話題ということでね、フリー TV 最新情報ということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日はフリー DV の話題をお送りいたします。ハムのラジオではね、 これで3回目の登場になるんですかね。
はい。
はい、ということです。で、この特集にあたりましてはね、フリー DV の日本での先駆者でありますね、JH0PCF 神田さん、JH0VEQ 松井さんからね、解説のための資料をね、ご提供いただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ということで、はい、まず最初に、まあ、フリー DV って何やねんというところでね、
はい。はい、
これは D スターとか C4FM、DMR、というのね、皆さんお聞きになったことあると思うんですけども、それと同じデジタル音声モードの一つですと、はい、いうことですね。で、このディスターとか、まあ、C4MM、DMR との、ね、決定的な違いなんですけども、うん、商用のコーデックを使わず、すべてオープンリソースを使用しているということ。
はい。
はい。はい、どっかに、お金払わなあかんとかね。
そうですね。
そういうクレジット入れなあかんとかね。そういうのではないと。
ないと。
これがやっぱアマチュア的な素晴らしいところですね。
だと思いますね。
うん。うん、で、これ実はディスター C4M、DMR という、こういうデジタル通信に関しましてはね、DVS 社という会社あるんですよね。これデジタルボイスシステムズインコーポレイテッド、インクのものなんですけど、このコーデックである AMBE システムを採用していると、うん、はい、いうことでね。まあ、これは、ね、もうそれはそれで重要なことなんでね。
はいはい。
はい。で、まあ、フリー DV というのは、まあ、名前がフリーとついてる以上、
はい。
オープンソースを使用してると。
そういうことですね。
ということですよね。
うん。
はい。それとね、HF で通信できるという、
はい。
3kHz 以内。
もっと狭い。
もっと狭い、実はね。
2kHz より狭い。
はい。筐体機なんですよね。
はい。
だから十分 HF で通信できると。
はい。
で、去年のね、アウトドアしか、一昨年のね、法改正によりましてね、10MHz でもね、筐体域幅が、帯域幅ですね。帯域幅が 2kHz 以下であれば、音声通信も可能となったと。
はい。
で、ということで、2kHz 以下の帯域幅のフリー DV というとね、
うん、
これは 10MHz において、このフリー DV の運用が行われる。
そうなんですよ。10MHz での初めての音声通信ですね。そうですね。はい。
だから、まあ、音声通信だとね、ついつい SSB というのを考えがちなんですけども、はい、デジタルにして 2kHz 以内に入っていれば、
はい、
別に何を流そうと 2kHz 以下であれば、
そうですね。
ということなんで、たまたま音声が乗ったということ
です、はい、そんな感じですね。今までは、音声はダメって書いてあったんだっけかな。なんか、電信とか電話とか、うん、電話じゃなかった、電信とかに限るって書いてあったような気がするんですけど、うん、法改正でそのと、制限がなくなったんですね。
うん。確かそうですね。
で、帯域だけになったので、うん、それでこのフリー DV が行われるようになったと。
うん。うん、はい、帯域幅というのは結構他の周波数とかでもね、この帯域幅が、うん、の指定だけになったっていうのは大きいんですよね、
大きいですよね。
うん。うん、で、まあ考えてみれば、このデジタルの時代にね、はい、音声 CW ということからもう離れて、
はい、
帯域幅だけになったというのは、やっぱり、ソーツの方も、
ええ。
大したもんです
ね。大したもんですね。はい、
うん。まあ、これも、日本だけじゃなくてね、世界的な。
そうですね。世界的な流れで帯域幅の制限、
ね。そうですよね、はい。はい。ということでございます。はい。それでね、このフリー DV なんですけども、この6月4日ですね。もうまだ一月経ってませんね、これ。
あ、そうですね。
実は。
はい。
うん、もうちょっとで一月。
はい。
フリー DV2.0.0 が正式リリースになったと。
はい。
これすごい。これがすごいんですね。実は、またこれからね、ディレクターにいろんなお話をお聞きさせてるんですけれども、はいはいはい、このバージョンからね、レイドの、レディオオートエンコーダーモード、
はい、
レイドモードですね、これが追加されたと、
はい、
いうことですね。このレイドとはね、アマチュア無線向けのね、生成 AI を活用したデジタル編複上機ということでね、
はい、
これ、アマチュア無線の中で、開発的な要素の中で生成 AI を使ったら、これひょっとして初めて、
ね。だと思うんですよ。
ですね。多分いろんな実験とかではね、皆さんされてると思うし、まあ、この、フリー DV もね、そういう実験の中から生まれてきたものなんで、
はい、
それが実際に、まあ、製品と言ったらいいんかな。まあ、
フリーなんでね。実用化っていう
のは、ね。実用ですね、
はい。
うん。これに生成 AI を活用したというのは、多分、ひょっとしたらアマチュア無線界で初めて。
かもしれない。
ひょっとしたら歴史に残るかもしれない。
かもしれないですね。はい、
うん。
はい。
はい。ということでございます。で、このレイドモードですね。RADE。 レイドモードなんですけども、はい、これはまあどんなものかということで、これちょっと私もね、全部分かって喋るわけじゃないんで、
はい、
ごめんなさいね。まずあの、OFDM プラス QPSK、
はい、
ということ。まあこういう、まあ、変調方式というんですかね。
そうですね。
使ってると。はい。で、これ OFDM ということで、なんかフェージングの耐性が強く、高いと。
割と高いと。
うん、要するにフェージについた、対して高い、強い、ね。
結局、いっぱいいっぱいこう立ってるんですけど、うん、いっぱいいっぱいの速度が遅くなるので、うん、それでフェージングに強いということですね。はい。
では次に、音声帯域なんですけども、100Hz から、7900Hz、うん、ということで、まあ、今までね、3kHz で SSB 我々やってたことから考えると、はい
倍になります。
倍か。
はい。
3倍までかね。
そうですね。
倍って何倍ですよね。
はい。
帯域広くって、非常に音としても良くなっていると。はい。いうことですね。
はい。
から、ベースバンドの帯域なんですけども、1.5kHz。
うん。
ピークからのマイナスデベの位置になるんですけども、ベースバンドの帯域が 1.5kHz。
そうですね。RF 帯域がこれしかないと。
そうですね。まあ、2kHz 以下という話ですよね。結局、さっきのね。
はい。はい
それから、ま、OFDM ですんでね、サブキャリアの数っていうのがありまして、これ30個立ってるんですね。
はい。
で、サブキャリアの幅なんですけれども、まあ、さっき30個サブキャリア立っておりましたけども、このサブキャリアの幅は 50Hz。
はい。
だそうなんで。
はい。
うん、
サブキャリアが30個で、キャリア幅が 50Hz だと、ここで 1.5kHz ですよね。
そうですね。
あ、そろそか、そうか。
3515ですもんね。
はい。
あ、30倍すれば 1.5 になるわけですね。
そうです、そうです。
ちょっと最後に PAPR というなんか考え方があるみたいで、これピーク対平均電力比というらしいんですけども、これ1デシベルということで、まあこれ1デシベルが意味全く分かってないですけどね。
小さいほど効率がいいと言われてるんですけど。
みたいですね。
はい。
あ、PAPR、ピークトゥアベレージレーションですね。ピーク対平均電力比ということね。
そうですね。
そういう考え方もあると。
だから、
うん。
アンプの効率のいい部分をうまく使っているという感じですね。
うん、だから、まあ、こういう言葉だけ聞いても、なんか非常に、なんていうか、今までと違った通信方式という感じがしますね。
しますね。
うん。
はい。
すごいものをハムロラジオで取り上げてるんだなという。
しますね。
はい、しますね。はい、はい。ということでね、レイドのね、ちょっと仕組みを考えてみたいと、見てみたいと思います。
はい。
で、これにはね、二つの AI 技術が使われてるそうです。
はい。
AI 技術というのはね、これ機械学習ということになるんですけど、まあ今、巷でもう AI というのは、もうそこらに溢れてますけれどもね。
溢れてますね。
はい。まあその技術ですよ。だからその精神的な技術をね、
はい。
アマチュアの中でも、もう先進的に取り入れたという感じですね。はい
はい。
で、これ二つの AI 技術ということなんですけども、オートエンコードということで、
はい、
これ、レート歪み最適化変分オートエンコーダー。日本語の直訳なんですけどね。
う
ん、レートディストーションオプティマイゼーションバリエーショナルオートエンコード。
はい、エンコードです。これが載ってるそうです。
RDOVAE という。
はい。
というのがあるらしいですね。う
ん、はい。それが、はい、を使ってます。
はい。
はい。
なんか分かってなくて喋ってます。
はい。
で、二つ目に GAN ですね。GAN。
はい。
ゴルフアルファノベンバー。GAN ですね。これを使ってます。これ直訳するとフレームワイズ自己会議GAN。GAN。私に分かってません。フレームワイズオート、グレッシブ GAN ということでね。はい、FARGAN という。
そうですね。
こういう機械学習の AI 技術だそうです。
はい。
はい。で、まあ、この二つの大きな AI 技術が使われてるということでね。
はい。
ここがアマチュアで AI を使った初めてじゃないかなという、この二つの。
そうですね。
技術なんですよね。
はい。
はい。ということでね、この先ほど言いましたオートエンコード。
はい。
って何やと。はい。ギャンって何やと。
そうですね。
はい。自分でも分かってませんけど、はい、ディレクターに用意してもらった情報からちょっとだけ喋っています。
私も聞きかじりというか、にわか勉強なんで。
そうですね。
ええ。
はい。で、まずオートエンコーダーとはどんなところに使われるかということなんですけども、
はい。
これは実は不良品の検出に使われるそうなんですね。
で、その前に、機械学習でニューラルネットワークを使用して、うん、次元を圧縮するためのアルゴリズムという。
そうですね。
次元を圧縮するっていうところはちょっと大事なんですけど。
そうですね。
はい。
で、これ不良品検出 の、ことなんですけども、私ちょっと別件でね、AI のことをいろんなところで見聞きしてるんですけども、AI で、検査するときに、良品不良品を見分けるときに、不良品の学習しなあかんというのが昔からの、
はい、
ありましたね。定説やったんですよ。
はい。
ところが、このオートエンコーダーは、不良品検出するときに、不良品のサンプルがなくても、不良品を見出すと。
はい。
いうことで。まあ、基本的に良品サンプルばっかり見て、良品と違うやつを不良品やんという。まあ、簡単に言えばそういうことなんですけれどもね。たくさんの良品サンプルから特徴を抽出すると。それから、ようやくですね、このエンコードしたものから、良品サンプルと同じものを生成すると。
はい。
デコードというらしいですね。はい。で、ここで決めたね、このアルゴリズムに不良品データを通すと、特徴に異なる部分、より、要するに不良箇所ですね。
はい。
があるため、良品と同じものが生成できないと。
はい。
ということで、これは不良品だと判断できると。
うん、はい。
うん、
よく人間がですね、目視検査をするときに、良品をずっと見てて、あ、なんか違和感があった、これダメだよって見つけますよね。
うん、
結構そういう目視検査ってありますよね。
はい。
それ、どうもそのプロ、なんつうんですよ、プロセスって言うんでしょうか。
はい、
そういう感じがするんですよね。は
い。いや、それまさにそうです。まあ、私ちょっと仕事上でそういうこともやってるんですけどもね。人間の目ってね、すごいんですよ。
はい。
違和感を感じたらもう不要だよ。これ本当なんですよ。
そうなんですよね。
はい。機械ではこれができないんですよね。
うん。だそれをやろうとしてる、機械でやろうとしてるのはこのエントエカーダ、エンコーダーという技術
という
気がしますね。
だから簡単に言うと、目で見てる残像と今見てる画像との比較を、瞬時にやってるって感じなんですね。
う
ん、
はい、そうですね。そうですね。
うん。
人間ってすごいんですよ。
すごいですね。
実は。
まあ、はい、そうですよね。
はい。ということでございます。これもう最先端の技術ですね、これ。
うん、そうですね、うん。
はい。で、フリー DV ではね、この技術を応用してね、ようやくデータだけを、無線で伝送すると。
はい。
いうことで、だからすべてのデータ送らないんですよね。
はい。
うん。ということでございます。で、送信側でね、まず特徴抽出を行って、QAM コードを生成して OFDM 進行に載せますということでね。はい、で、今度逆に受信した方は受信側で OFDM のデータからコードを再生して、デコーダーに送り込んで音声を生成すると。
はい。
はい。だから生の音声を送ってるわけじゃないんですよね。
そうですね。特徴だけを抽出して、ね、特徴だけのデータを送り込むと。
でもそれで、人の声の区別ができるんだから。
すごいですよね。
これ何なんでしょうね。
それがやっぱり、この AI なんですね。
そうですよ
ね。最近のね、画像技術もすごいですもんね。
はい。なるほど、なるほど。ということで、結局送信と受信トータルで、この今言ったらオートエンコーダーですね。
はい。
これが構成されていると。はい。いうことですね。
はい。
はい。ということで、私自身喋ってて分かったような分かってないような。はい。ということで。から次に GAN ですね。
はい。
GAN。これは、これって何やなんということでね。で、GAN ですけど、これ、ジェネラティブ、アドバーサリアルネットワーク。
はい。
敵対的生成ネットワークということでね。ま、で、Google AI にね、ディレクターが聞いてみたと。
はい。
で、これは2つのニューラルネットワーク。生成器と識別器。これをお互いに競わせることでデータから特徴を学習し、新しいデータを生成する機械学習モデルの一種と。
うん、
はい。喋ってるけど、あんまり意味は
分かってなくて。分かってる
というふうな話ですね。はい、で、今言いました、生成器と識別器なんですけども、まあ、この二つで、構成されるんですけども、生成器であるデータから本物を生成すると。
はい、
で、識別器ではその結果を本物か偽物かを見分けると。
うん、
で、次に生成器が識別器で偽物と識別されたデータを元にさらに本物に近づくように生成を行う。で、再び識別器で本物か偽物を判定すると。で、これを繰り返して学習していって、生成器はより本物らしいものをね、生成すると。生成できるようになると。で、識別器は生成されたものが偽物であることを見抜けるように学習します。
はい。
なるほど。
なるほど。
贋作師と鑑定師の。
そう。
敵対的関係。あ、なるほどね。そういう敵対的。
うん。エンコーダーが、いかにも本物に近づけようと一生懸命頑張ると。
うん、
それをちょっと違うよというのが鑑定師で、弾くと。
うん。
で、より、それで学習して、よりいいものを作っていくという仕組みですよね。
うん、そうです。
贋作師としては、もっといいものを作ってやろうと。
そうそう
そうそうそう。 うん、面白いですね、これ。
面白いですね。だから、どんどん良くなるという仕組みですね。うんうん、それを利用しているそうです。で、これで最終的に、音声を再生すると。きちんと元の音声に再生するということを、フリー DV でやってますね。
なるほど。ね、音声データがより本物に近づけるようにね、はい、この GAN ですね、GAN、GAN かな。
はい。
これを活用しているということだそうですね。
はい。
はい。で、この学習プロセスのおかげでね、フェージングなどでね、多少データがエラーにするようなことがあっても、通信することが可能になっているそうです。
どうもそうらしいという、はい、詳しくまだ調べたわけじゃないんですけど、うん、まあ学習、普通のパラメータを持ってきて再生するっていうんじゃなくて、学習してものをつ、生成するという技術を使ってるんで、うん、多少データが元の違っていても、割と元の音に近づけるような、
そうですよね。
技術になってるようですね。
はい、はい。ということです。だ、そうです。はい。
コールサインは JJ2JCM ポータブルワン、内藤です。国分寺に住んでます。アマチュア無線、仕事とは全く関係ないんですが、非常に喋りが、おしゃべりとモールスが好きでやってます。ハムのラジオ。
はい、ということでね、もう恒例になっちゃいましたね。
はい、
今週の 8K3XP お便りということで、ね、お送りしたいと思います。
はい、
ね、最初でもお話ししましたけどね、6月20日の金曜日、
はい、
この日太陽フレアがね、ドバッと出まして、デリンジャー現象もドバッと起こりまして、
はい、
朝から HF 壊滅状態。
壊滅ですか。
はい。
はい、
で、まあ、さあ、私は午前中の当番やったんでね、行ってたんですけども、うん、南北聞いても斜めがほとんど聞こえないし。
国内もダメなん
です。国内もダメ。
あら。
でも、XP の場合ね、あんまり海外と今までそんなにやってないんですよ。昼間とか結構いうのとか、体験運営とかあるんでね。
うん、
まあ、選手も紹介しましたけど、JK6 と思ったら K6 やったっていうのがありましたけどね。
はい、
まあそういうのぐらいで、バリバリと DX はやってるわけじゃないんで、
うん、
ほぼ、体験を含めるとね、濃くな多いんですけども。
はい。
で、その体験をさえもできなかったという感じでね。で、ま
あ
その時はまあ UHF とかね、はい、VHF、430とか2メーター使ってやるんですけど、はい、まあそれはそれで、やり方はありますんでね、やってたんですけどもね。これ実はね、これある、新山のワイル高校生がいらしてたんですよ、
はい、
実は、
はあ。
はい。で、その人がね、7メガで更新してるんですけどね。はい、あ、じゃあ21メガだったかな、この時。
はい。
はい。なんか20曲ぐらいやってましたわ。
ああ。
やっぱり。
ワイルルリニアですね、
はい。はい。ワイルパワーというのは
ね。ワイルパワーでね。
絶大なもんね。まあ、それはちょっと冗談にしましたね。ちょうど午前中もダメで、昼から若干開けてきましたけどね。
は
い、フレアがちょっと収まったんじゃないかな、という感じですね。
あったですね。
はい、ということです。から、次にね、サーマのね、CW 運用がね、
うん
うん、この先週、先々週あたりから、ね、できるようになりましたということでね。はい、実はね、ニヤマ以上は、IC の7760ですね。
はい、
これ200ワット機なんで、一応、まあ、ニヤマしか、CW できなかったんですよ。
はい、
というのはなんで CW できないかというと、うん、で、他のリグはね、全部ブースに無線機がないんですよ。
ああ。
すべて送信ブースの方に無線機がありましてね、そことリモート運用してるんで、
パソコンなんですよ。
はい、で、パソコンからだと、キーボードからね、打てばね、CW できるんですけども、うん、まあ、そういうことをするよりも、やっぱりキーを打ちたいという方がね、来られるんでね。
はい。
だから、サーマの方が CW できなかったんですよ、実は。
はいはい。
ということ。で、先ほどの760は、まあ、ご存知の方はよく分かってると思うんだけど、コントローラー部分とね、本体の送信機部分が2つに分かれてるんですよ。
はい、はい。
これがもともとネットで、インターネットで繋ぐようになってるんで、本体は無線の送信機のアンテナのところなんだけども、
はい、
コントローラー部分は無線ブースにありますんでね、はい、そこでキー繋げたんですよ。
ああ。
だから2アーマ以上は、
CW で、ね、
使えたと。でも、サーマーができないということで、これはもうみんな何とかしないかんと。いうことで、力を合わせてやっていただきましてね。
はい。
まあ、いろんな、やり方あるんですけども、考え方は、無線機のあるところの CW のジャックのところに、
うん、
キーをつなげば、 CW 送信できるわけですよね。
そうですね。
で、だからそのキーをインターネットを使って、ブースに持ってこようと。
トークン伸ばしたわけです
か。トークン伸ばしたと。760と同じ考え方です。はい。で、何をしたかというと、これ RDU の使ったんかな。小さいマイクを使って、はい、ブースの方で、キーを打つと、はい、それがそのままデータとして伝わっていって、はい、本体の方で、キーを。
スイッチがオンになると。
というふうな、考え方だそうです。あと、詳しい話、はい、ここまで分かってないんですけどね。はい。まあ、そういうことで、動き出しました。
はい。
だから、サーマー以上の方ね、まあ、CW ってサーマー以上になりますんでね。
はい。
サーマーの方も、ぜひ来て CW にしてくださいと。はい。いうことでございます。
若干ディレイはありますよね。
あ、これはもうどうしようもないです。
そうなんですね。
はい。もともとは、パソコンからね、ソフトを使ってやってますんでね。
あ、そうですね。
うん。これでもね、あーって言うとね、ちょっとしてからね、レベル、パーメーター振るんですよ。
ああ。
慣れるまで大変です。
そうです。
ということですね。
はい。
から、次にですね、まあ、先ほど高校生の新山の方の話あったんですけども、実はね、はい、同じ日かな。
うん。
うん。6月の20日よりもっと前かな。うん、十何日かな。実はカンハムでね、いつもね、お手伝いいただいてますね、高校生の方いらっしゃるんですよ、ね。
はい。
これ奈良育英学園の方から他のいろんな、高校生の方いらっしゃるんですけどもね、はい、その、奈良育英学園のね、生徒さん1500人。
1500人、
はい、はい。引率100人。だそうです。まあ、大体の数ですけど、
ね。そんなにブースに入れませんよね。はい。違うか。はい、そんなに入れないか。
来ちゃった。いや、万博にね、まあ、遠足で来られて、奈良育英学園ってね、中高、中学、高校、一貫教育なんで。
で、全校で来たんですね。
そうなんですよ。
へぇ、
はい、で、ちょうど川浜でもね、お世話になってるね、はい、菊池先生という方、実名としてよかったのかな。
あれ
ってことで、まあ、いいでしょう。はい、菊池先生なんで。もうブースに来られましてね、
はい、
ご挨拶させて、まあ、ちょっと運用しませんかって、いや、仕事中なんで、というはい。で、ただね、生徒さんたちがね、うん、たくさん来ていただきました。
あ、はい。よかったですね。
免許持ってる方も来られたし、体験運用でね、された方もいらっしゃいますし、
はい、
多分これ、中学生かな、中学生女子も来られましてね、
はい、
うちのメンバー、メンツにね、4人でね、はい、みんなで質問攻めにしてたみたいですね。
はい。
はい。非常に楽しい時間でしたですね。
はい。
そ、は、れ、い、から、まあ、言いましたよね。まあ、体験運用から記念局運用してるんですけども、うん、4月の13日からね、アマチュア無線ブースもオープンしてましてね、うん、どんどん運用されてる方がね、増えてます。
ああ、いいですね。はい。
で、まあ、最初はね、まあ、1人、2人、3人、4人と、
うん、
まあ、数えても10本の指なんですよ。うん、もう先週かな、
うん、
この、先々週かな、もう30人ぐらい来られたそうなんですよ。
そんなに。
で、体験運用でね、普通の記念局運用も含みましてね、だいたい、2分や3分で終わりませんやん。
はい。5分、10分かかっちゃいますよね。はい、
で、それで全て30人来られると、非常になんか待ち行列までできたそうでございます。
あ、そうですか。
はい。
まあ、盛況なのはいいですよね。
はい。嬉しい悲鳴でございます。
はい。
はいはい。ということなんでね。
はい、
その悲鳴をもっと大きな悲鳴にしていただきますように、皆さんどんどん。
はい。
バンバン来れた時はね、アマチュア記念ブースにね、来てください。
はい。
というところでございます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
International Radio Broadcasting。International Radio Broadcasting。83.7 Radio Narita。
はい。ということでね。引き続きましてフリー DV の話ということで、
はい、
ちょっとここら辺はディレクターから
そうですね
ご説明していただきましょうか。
はい、
はい、
じゃあフリー DV 実際通信するときどんな音がするのかというのをちょっと聞いてまず聞いていただきたいと思うんですね。で最初にまず私の生の声が流れます。これと全く同じじゃないんですけど同じような声を SSB フリー DV の 700D モードそれからレイドの V1 モードでそれぞれ、録音したものを聞いていただきたいと思います。じゃあまず私の生の声はこんな感じ。 CQ こちらは JA1WTO どうぞ。はい、これ普通ですね。で次に聞いていただきますのが SSB で通すとどうなるか、こんな感じになります。
CQ、こちらは JA1WTO、JA1WTO、どうぞ。
はい、これは聞き慣れた SSB の音だと思いますね。で次にあのフリー DV のですね、700D モードと言われる、従来、今まで、まあ、主に主流になっていたモードです。はい、いかにもデジタル音ですけど、もう少しあのイコライザーとか最適化するともう少し聞きやすくなると思います。で最後に最新の先ほどの AI 技術を導入したレード V1 モードと言われますけど、それをお聞きいただきたいと思います。
CQ、こちらは JA1WTO、JA1WTO、どうぞ。
はい。いかがでしたでしょうか。
すごい差がありますね。
すごい差がありますよね。
うん。うん、だから、あの、レイド V1 だと SSB レベル。
はい。
よりちょっと、あの、音声は同じぐらいで、ノイズがレベルが低いような感じがしますね。
はい。うん、ノイズがほとんどなくなりますので、
ね、
FM よりも聞きやすいかもしれないというような音になってますね。
うん、確かに SSB と同じレベルかな。
うん、
SSB の方がノイズに対して弱いんで、
はい、
そういう面ではある程度の SM だとこっちの方がいいかな。
そうですね。
という感じがしますね。
はい。
なるほど。
こんだけ再生あの綺麗に出ます。
はい、
で SSB だとこうノイズが結構あるので長く聞いてると疲れますけど、
そうですね、
これほとんどノイズがないので。うん、全然疲れないですね。
うん、あとはそのノイズがシグナルレベルでスレッシュホールドがどの辺にあるかですね。
はい、
信号の強さ。 SSB は弱くてもあの耳で聞けるんだけども、
はい、
フリー DV だとはある程度弱くなると、はい、レコードしなくなるスレッシュホールドありますよね。
ありますね。 SNR って言われるその対ノイズレシオがあるんですけど、ソフトウェアで見てるとマイナス2とか3ぐらいまででレコードが、あ、それ以上あればレコードできるというレベルなんですね。それはちょっとやっぱりあの SSB よりは強めの進行じゃないとできないです。
うん、そこですよね。
はい、
うん、そこが良くなるとさらに、うん、これまあ電波の特徴だからしょうがないか。
はい、
う
ん、
だからまあ今まではあるあの、まあ、テレビもそうですけどね、デジタルとアナログの
違い、
ちょっと違いが出てくる可能性あるわけですね。う
ん、ただ、あの、国内7メガとか10メガとかで運用されている方は、うん、IC705 などを使われてましてですね、QRP なんですよ。割とそれでも国内は十分できるという環境ですね。うん、
なるほど。
はい。あとは、実際にインストールして、ぜひ皆さんに試していただきたいんですけど、ソフトウェアはですね、あの、freedv.org、freedv.org、ここにあります。で、ここのダウンロードというところからソフトウェアをダウンロードしていただいて、あの、起動するとソフトウェアパッケージが自動的にインストールされます。
なるほど。
で、一応 Windows 版と Mac 版が公開されてます。あ、Linux 版も公開されてますね。で、最近は、ラズベリーパイの V の5ですね。バージョン5でこれを走らせている方がいらっしゃるようです。
なるほど。
はい。で、フリー DV を運用するためには、オーディオインターフェースが2ついるんですね。FT8 だと1つで済むんですけど、フリー DV の場合は2ついります。人間側と、あの、無線機側ですね。で、人間側で声を入れてあげて、フリー DV 編集をかけて、無線機から音声帯域で出します。で、今度は受信すると音声帯域で受信したものをデコードして、アナログ音声にまた直すわけですけども、そのために2つ必要になりますので、2つあるってことはあんまりないんですけど、ノートパソコンの場合は、例えばあの USB ヘッドセットとか、そういうのが使えますので、そういうので2つ準備していただきたいと思います。
だから今の FT8 の以外にもう1回線音声回路がいるよと、はい、往復で。
そうです。
ということですよね。で、まあ、FT8 の回線はそのまま、使えると。
そうですね。
使った上で、そのパソコン側にもう1回線音声回路を入れてやれと。
そうです。
いうことですね。
はい、そうです。はい、
じゃあ最近の、あれですかね、無線機にすでに USB のインターフェースが、
はい、
まあ、音声インターフェースが入ってる、まあ、IC705 とか、
はい、
その辺だったらもうパソコン側の内蔵のインターフェースと、
あ、そうですね。
合わせてできると。
そういうこと
ですね。
はい。それから、パソコンから無線機をコントロールする場合に、周波数の変更だけじゃなくてですね、PTT なんかも制御するので、キャットコントロール設定をお願いします。で、キャットコントロールは、例えば、FT8 で利用されているハムリブとか、オムニリグとかも利用できますし、直接 DR とか、RS 信号を叩くという方法もできます。
まあ、普段皆さんも FT8 運用されてるんで、はい、基本的には皆さんお持ちだと。
そうですね。
そのままでいいよっていうレベルですね。
そう、はい。その通りです。で、はい、フリー D、それの設定を参考に、フリー DV のソフトの方にも、設定をしていただければと思いますね。
コムの割り当てとオーディオの割り当てをちゃんとやってくださいと。
はい。
いうことですよね。
はい。はい、そうです。それから、次には、送信側オーディオのイコライザーの設定がありまして、これで音質が大きく変わります。ちょっといろいろやってみたんですけど、大きく変わります。で、先ほどのサンプルの音声は、デフォルトの設定のままやってます。ですから、皆さんの声の質に合わせて、イコライザーの設定を変えてあげると、もうちょっと通りやすいようになったり、あるいは、元の音に、元の声に近づけるということができるようになりますね。
なるほど、なるほど。で、パソコンに、イコライザーが入ってると、2段階でイコライズできるということですね。
そうですね。パソコンにも入ってますから、はい、そこでイコライズが。あと、マイクロフォンそのものも特性がありますから、マイクをいろいろ選ぶということも、楽しみの一つになるかもしれないですね。
そうです ね。その
辺が面白いところなんでしょう、きっとね。
はい。
なんか、オーディオの心をくすぐりそうなモードですね。
ちょっとありますね。再生の方もいい音で出すみたいなね。
なるほど。
はい。それから、先ほどのレイド V1 モードは、お話しした通り 1.5 キロの帯域幅となってますが、若干サイドローブが甘いので、こう緩くなるので、10メガで行う場合は十分送信側に対策をするなりが必要です。うん、で、今現状はソフトウェアの方で改善を行っていて、この先、バージョンが上がってくると、確実に2キロに収まるような信号が作れるようになるんじゃないかなと思ってます。まあ、今はちょっと緩いので、気をつけて運用していただきたいのと、もう、まあ、できれば7メガとかの運用の方がいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。
まあ、あえて10メガでやりたいときはね、ちょっとそこを気をつけてくださいと。
そういうことになります。はい。
うん、
それから、実は PSK レポーターのですね、フリー DV 専用版がありまして、フリー DV レポーターがあります。これ、ウェブでサイトが立ち上がってるんですけど、そこにですね、フリー DV のソフトから自動的にこう、今の状況を送信します、ウェブにどんどんデータが書き込まれるようにが PDV のソフトウェアの設定の中でオンオフできるんですけど、それをオンにしていただくと今私の状況がどうなっているかっていうのがそのウェブに送信されます。で、どういうことかっていうと、送信を始めると送信したよっていう情報がウェブのサイト上に現れて、そのフリーレポーターのところで、この人送信してますよっていう情報が分かるようになってます。で、その人を受信してますよっていうのも実は分かるようになってまして、ですから今誰が出てて誰と QS をしてるかっていうのがそれを見ると分かるようになってますんで、ぜひこれを活用していただきたいんですね。そうすると、今どの周波数で出てるよとか、送信中だとか受信中だよっていう状況が分かるので、周波数、無線機で周波数を合わせてあげれば、あ、その人いるなっていうことが確認できます。ぜひ、そのウェブ上で確認できるので見ていただきたいなと思います。
このフリーディーブレポーターにはもうチャットというところもあるんですね、これ。
あ、チャットもありますね。
はい。今から。ね、やってますね、これ。
で、まあ、出るよとかね。
うん。
今ちょっとスタンバイしたよとか、ちょっと席外れすよとかいうのが全部わかるようになってますね。うん、
PSK リポーター、現状のやつだと、フリー DV っていうモードは選べるんですけど、それはやっぱり、はい、受信したデータをリアルタイムにっていうか、まあ、受け取ったものがプロットされるって感じですね。
そうですね。PSK リポーター上はですね。
で、さらに自分なり誰かがスタンバイできてるよっていうのが情報としてわかるということですね。うん、
はい。そうですね。そこに、あとコメント欄があって、例えば無線機何使ってるとか、アンテナ何使ってるっていう情報まで出てくるので、割と使えるツールになってますから、ぜひ活用していただければと思います。
あとこれ HF 帯で、運用周波数っていうのはどこに決まってるとかあるんですかね。
7メガですと国内だと177とかいろいろ動いてます周波数。
なるほど。
先ほどのフリーディングレポーターの中にもね、そういうコーリングフレンケンシーっていうのがね載ってますね、うん、リストがありますね。
はい。で14メガですと 14.236 という、うん、チャンネルがあって、そこで皆さんスタンバイしてますね。
なるほどなるほど。
はい。
まあ、あの筐体機のデジタルが送信できるところならどこでもいいはずなんだけども、
はい、
その辺で人がたむろってるよと
そうそうそうです
いうことですね。
はい。でさっきそのフリーディブレポートを見ると周波数が分かるので、そこを受信してもらえればと思います。
それを見ればその周波数に合わせて呼んでみようと、
はい、
いうことになるわけですね。
そうですね、それが
分
かります。
なるほど、
はいはい、ということでフリーディブをとりあえず皆さんあのやってみたらどうかなっていう話と、あの QEX ジャパンのですねナンバー54にフリー DV が特集されてます。その辺設定とか詳しく載ってますので参照していただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日お便りご紹介したいと思います。まず最初のお便りです。JH0PCF 神田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
JH0PCF 神田です。6月15日 JAL 東京都支部埼玉県支部共催で無線サイエンスセミナーでフリー DV の魅力と実践というテーマで JH0VEQ 松井さんとともに講演を行ってきました。来場された方、配信で見られた方、感謝申し上げますということでね、はい、ディレクターも
行ってきました。
参加したということで、
はい、これで勉強してきました。
そうですね、はい。6月4日にフリー DV バージョン 2.0.0 が正式にリリースされ、それまでは試験的な要素もある、デベロップ版、デブ版でしたが、機械学習を使ったデジタル音声の技術は体験をしていただくのが一番なのですが、HF でも今までにない高音質での会話ができます。ぜひ、更新実験に参加していただき、継続的な運用をされてみてはと。おそらくアマチュア無線の転換点に、今年はあると思います。一つのマイルストーン的な年によろしくお願いいたします。ということで、はい。はい、ひょっとして先ほどちょっと言っちゃいましたけど、一大大変革かもしれない。
そうですね。その可能性あります。
ありますね、はい。
で、この開発者の方はぜひ、日本のメーカーさん採用してください。言ってるそうですから、ぜひ、イエスさん、ケンゴさん、アイコブさん、アルインコさんも考えていただければと思います。
う
ん、
はい。よろしくお願いいたします。次のお便りです。 AA1NK 梶田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日紹介のあったハムベンションでパラシュートで降下しながらの更新見てみました。
はい。
自分じゃできませんが、見てると気持ちよさそうですね。ユースのための企画だったんですね。
はい、
しかし、いろいろ考えますね。宇宙ステーションとの交信も記憶に刻まれると思いますが、これもかなり忘れがたいものになりますね。
はい、
ある意味、やったことのある人少ないでしょうから、もっと貴重な体験かもしれません。
そうですね。
空パラシュートで下に落ちながら急走するんですからね。これは、
珍しいですよね。
珍しいですよね。
はい。
はい、さて、週末に ARRL の準 VHF というコンテストに参加しました。地元ですので、3年続けて参加はしているのですが、近隣のグリッドスクエアばかりで、数時間運用すると同じ曲ばかりになり、更新相手がいなくなってしまうのですが、今年は当たり年でした。初日の途中からイースポが発生。ボストンからだと南西方向の1200キロぐらい、東京洋島ぐらいかなということなんですけどもね、このフロリダとその周辺は夕方5時ぐらいから、少なくとも夜中の1時ぐらいまでと長い時間開いていて、その他テネシー、ミシガン、ネブラスカと時間によって更新できる地域が変わっていき、イースポが移動しているのが分かりました。私の場合は、だいたいアメリカ大陸の東半分の範囲で更新できた感じです。これは楽しいですね。
楽しいですね。
楽しいですよね。
はい。
その、イースポが移動しているというね、聞こえている曲がね、だんだんと変わってくるというのは、うん、これ、たまにありますよね。
ありますね。
うん。特に上の周波数であるほどよく
、あります。
記憶あるんですけどね、6メーターなんて結構、されたろうので。
はい。
はい。そして、人生初の6メーターでのフォンと CW の更新もできました。今まで聞いたことさえなかったので、これは興奮しました。うん、そして、イスポだらからでしょうか。ノイズが少なく、聞きやすいのに、 QSB がすごくて、ギリギリ聞こえていて、AF ゲインを上げて耳を捨てていたら、いきなり大音量になってびっくりさせられたり、面白いということでね。
はい。
ありますよね。
あります。
うん。だんだんと音が小さくなるんだけど、急にまたね。
パンと上がってくるってのありますね。はい、
あります。まあ、ここら辺がね、結構6メーターでね、今まで聞こえとったのに、急に聞こえなくなったやんというのはね、
はい、
よくある話でございます。
はい。
2メーターもそうですよね。
はい。
うん。二日目の昼間には東方面に向けてアフリカ大陸の曲と更新、
うん。
これもむちゃくちゃ嬉しかったです。
いいですね。
西サハラの曲とその手前のスペイン領カナリア諸島、どちらも5000キロを超えてます、
うん。
西方向ではメキシコとも更新、
うん。
グリッド数が更新数のほぼ半分のみ、一つのグリッドに2曲ずつの計算、ですので、悪くなかったと思います。
いいですね。
うん、すごいですね、これ。
はい。
今回初めてなことが多くて、今までで一番楽しい VHF コンテストとなりました。ハモのラジオで刺激を受けて、今年は6メーターをなるべくワッチしていますが、こういう楽しい思い出をしてしまうと、6メーターにハモる人がいるというのも頷けます。
うん、
はい、その通りでございます。
はい、はい、
ちなみのアンテナですけれども、自作の V ダイポール、地上高5メーターほど、
うん。
これで十分楽しめましたが、ビームアンテナがあるともっと楽しいのかな。
はい、
先日番組で紹介になった7月の CQWWVHF まで別のアンテナを作っちゃおうかなということで、ぜひぜひ。
帰って、無指向性の方がいい場合もあるんですけど
ね。そうですね。はい。
どっから飛んでくるか分かんないので。
そうなんですよ。
向き変えなくていいのでね。うん、
6メートルとかね、これ28メガもあるんですけど、結構移動するときね、うん、デルタループ。
はい。
これ割とね、バラバラに分解しやすくって組み立てもすぐできるんで、
はい。
持っていってらっしゃる方結構いらっしゃいますね。はい。我がパラオでもしょっちゅう行ってる人がいらっしゃいます。
そうですか。
はい。
指向性割と緩いからいいかもしれないですね。
そうなんですね。むちゃくちゃきつくはないんだけども、一応指向性は持っていると。
うん。で、原因もある程度ある。
そうですよね。
はい。
はい。ということでございます。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特攻国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
フリー DV なんかすごく楽しみですね。
なんか理論は難しそうだけど、やったら楽しそうというコーナーですね。
なんか久しぶりにいっぱい勉強しました。
はい、
うん、
なんか楽しいですね、勉強するの、うん、こうやって
なんか最近勉強すること多くて
本当に最近のこの機械学習、うん、AI の技術はもうどんどん進んでいくんで、
そうですね、
全くわからない言葉がいっぱい飛び交ってたんですよね。で、一生懸命勉強させていただきました、
うん、私もね、まあ、AI というとね、よく写真の加工とかね、いろんなこともあるんですけども、はい、まあ、メインはだいたい業務に使ってる、例えば検査とかね、うん、そういうところばかり見てるんで、うん、なんかこのアマチュアという割と身近なところにこういう AI の機械学習の技術が入ってきてるというのは、うん、もうある意味意外でしたけどね。
そうですね。どこに応用するのかよく分からなかったんですけど、
そうですね、
こういうところに応用できるんだなっていうのは改めて気がつきましたね。
なんかよく分かりますね、その、
はい、
ね、で自分自身も機械学習 AI とかね、
はい、
まあ、仕事上のことだと思ってたけども、なんか身近で感じれるのって嬉しいですね。
嬉しいですね、
はい、
多少ね、エラーが出ても許される範囲でいろいろ実験できるっていうところでもあるのかもしれないですけどね。
それは全然違いますね。
そうですね、
はい、まあ、これからが楽しみですね。
楽しみです。この後バージョンが進んでいくに従ってどんどん良くなるような気がしますね。
そうですね、はい、ありがとうございました。ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの席はメールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにあります、メールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日どうもありがとうございました。今日のお相手は、JR3QFB39 と、
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。